年明けましておめでとうございます。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表のゆうたろうさん、そしてサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のとさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお二人と去年を振り返りながら新年のお話をしていきます。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。明けましてお
めでとうございます。
新年、
明けちゃいましたね。
おめでとうございます。
しかも今日は1月1日でございます、はい、
元旦
のおめでたい放送でございます。はい、今週もよろしくお願いします。さて、今週もというか今年もよろしくお願いいたしますなんですが、この番組昨年、まあ、まずね、あの保険適用があったりとかして、すごくこう時代の移り変わりをキャッチーにお届けできたんじゃないかなと思うんですけれども、龍太郎さん、そのあたりいかがでしょうか。はい、
そうですね。まさにラジオ番組はもう先端医療の気になるところですから、もう不妊治療に保険が導入された保険元年で、いろんな学会もね、全部保険元年っていうのが、学会のテーマなんですね。
そうでしたね。
受精着床とかもね、2022年は、っていうテーマで、はい、まあ、そんな中で、いろんなものが保険になったものもあり、ならなかったものもあり、先進医療になったものもあり、ならなかったものもあり、
先生方もね、はい、クリニックの先生方もそれからアイジェノミクス皆さんも、はい、こうそこの情報を共有したりとか、どうなってるんだみたいなところがあったんですよね。
混乱があった、もうあれ4月の前後含めて混乱でしたね。でもクリニックの方がもっと混乱してましたね。
そうみたいです。まだね、混乱続いてる印象はありますけど、
はい、
特にその患者さんの、まあ、構造というか、年齢が若くなったっていうのは先生方皆さんおっしゃってますね。
そうだね、そう言ってましたね。
保険適用になったから、はい、今までまだいいかなって思ってた方も、はい、一歩扉を叩いてみよう、はい、クリニック行ってみようっていう方が増えた、
だから次のステージへ来たという、ね、感じはしますね、
そしてアイジェノミクスの先進医療になった検査は、
はい、私たちが開発したエラ検査、また子宮内の細菌層を見るエマーリス検査、この2つがですね、先進医療に選ばれましたね、
はい、
でこれももうなったで、各施設に使っていただいている状況があって、
はい、
これもまた次のステージに来てると思うんですよね、
はい、次はやはりそういったものが保険に実際なっていくのかどうかといったところが、大事なところになる。
そうですね、これは今年、来年というふうにこう大事なステージはありますね、
はい、という感じでね、まず本当に保険適用元年だった2022年でございます、はい、そして番組ではもう様々なゲストの皆様に、
そうですね、
はい、ご出演いただきましたけれども、今回はですね、妊活ラジオ三大ニュースと題してトップ3をご紹介していこうかなと思っております、はい、では早速ですが、2022年妊活ラジオ三大ニュースのトップ3、まず第3位はリュウタロウさん、
はい、はい、これはですね、6月12日の放送ですかね、卵子の老化というテーマで、はい、山下湘南クリニックの甲斐先生にお話を伺った回です、
はい、
あの回はファンディングを使って、クラウドファンディングを使って研究してる、
はい、
あの週はトシさんが収録 だったんですよね。
はい、そうです。
そう。で、クラウドファンディングはまだ終わってなかったんです
よね。うん、終わってなかった。うん、真っ最中でした。うん。うん、通るかどうか分からなかったんですけど、通ったんですよ。
ね、う
ん。
そう、その報告をしなくちゃね。うん、
そう。で、しかも年末に、うん、あれ、論文出ましたね。
あ、出ました。面白い論文出ました、12月に。
そう。うん、研究は進んでるなって思っても嬉しかったな。う
ん、はい。私、あと、山下湘南指クリニックさんは、あの、クラゲが、
ああ、そうそうそうそう。
かわいい、ね、クリニックさん。
あの、世話をバイオリさんがやってるっていう。
そうそうそう。
バイオリ室長さんがやってるんです
ね。そうそう。はい。思い出も。すごい。はい、あります。さあ、続きまして、2022年、妊活ラジオ3大ニューストップ2は、に、ドドドドドン、トシさん。
はい、これは僕です。
はい。
はい。男性不妊の治療法があってですね、はい、うん、あの時ちょっと私先生に診察しまったんですよね、
はい、先生のお名前が
長尾先生、
はい、
ドクター長尾先生、はい、東邦大学泌尿器科教授ですね、はい、長尾浩一先生に見てもらったら、
はい、ちょっとね衝撃でしたよ。あのチャットでトシさんが帰ってきて何言ってるか分かんなかったですもん。そう、ね、ラジオのあの収録にあれ行ったんだけど、何診察って何と思って、うん、何でしたっけ？
性作静脈瘤っていうのが見つかってですね、
はい、
でもう先生がもうこうエコーで、ね、こう見ながらで説明してくれるんですけど、
はい、
でそのを見る前にこういったこの写真を見せてくれたんですよ、
はい、
で、あ、これだったらこうなんだねってすごい分かりやすい写真、自分のを見た時にもう、あ、僕でも、あ、俺あるって思ったんです
よ。その静脈瘤が。
すごくあって、先生も、あ、あ、結構あるね、って。
で、収録の後に、ね、
後にね、
もう我々みんなは、一旦こう帰りまして、そうそう、トシさんだけクリニックに残って、そのまま手術をしていただいたという。
もう1時間で終わってね、すぐもう、日帰りも日帰り。
そんなに手軽なのとか。
そう、まあ手軽でしたね、
うん、私ね、やっぱりそういった形で自分は何ともないなって普通に暮らしていても実は発見されることもあるから、うん、まずはそういうふうに先生のところに
ね、見てもらうだけで、はい、本当に2分3分で終わるような診察なので、
なのでそれを身をもって
感じて伝えたかと思います。
はい、実際皆様にお伝えしたという回でございました。それでは2022年妊活ラジオ3大ニュース TOP1 はドドドドドドドン、
はい、これですね、7月に放送した、野田聖子さん、収録した時は大臣でしたね、まだ野田聖子少子化対策担当大臣でした、
はい、うん、
大臣に出ていただいた、
いや、はい、すごいですね。
私たち内閣官房室、
はい、
あの副大臣室を
行きましたね、
はい、にで収録をね、はい、させていただいて、はい、当時の野田聖子少子化対策担当大臣のお声を頂戴いたしました、はいはい、
内閣府ですか、セキュリティもね、うん、すごくて、ね、うん、入り口でこうみんなセキュリティチェックを受けてるんです
、はい、すごいな、はい、ちょっと行きたかったかな。
この番組始まって以来の大臣にご出演いただくという
会
でございましたけれども、はい、どうでしたか、龍太郎さん。
いや、直接話してみて、うん、すごいこう柔らかくて真摯に話していただいているんですけれども、うんうん、なんかかかりつまっていうかすごい迫力をやっぱり感じて、うん、でやっぱすごいなっていうのが、うん、一番受けた印象です、
はい、そしてね、野田先生は不妊治療のご経験もおありで、そのご自身の体験談だったりとか、はいはい、あとは今後のですねプレコンセプションケアの重要性、はい、このあたりのね、はい、お話もいっぱい伺いましたね、はいはい、
そうですね、うん、まあ、先生ご自身がこう経験したというか、ご自身で体験したことなんで、うんうん、やっぱり一言一言が説得力がありましたよね、
はい、なので一緒にこうご理解いただいている中での、はい、熱いお話は、はい、なんと3週にもわたって ね、放送いたしました、
はい、
これらの放送は番組放送後でございますけれどもラジオライブラリーからお聞きいただけますので、はい、ぜひ気になる方は、はい、聞いていただければなと思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
じゃあ新年明けましておめでとうございます。放送でございます、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。さて、龍太郎さんとトシさんが選ぶ、昨年の放送回、印象に残ったものを教えていただきたいんですけれども、じゃあまず、龍太郎さんから、
これ選ぶの本当に難しくて、
そうですね、
一個一個、この回も思い出あるし、この回も、
いや、ありますあります、
はい、そうですね、まあ、だけどやっぱり東尾理子さんとお話できたのはすごいやっぱ印象に残りましたね、
はい、
で東尾さんもやっぱりこう妊娠妊活されて出産されて、でその経験をいろんな方にこう、まあ、お話ししてこう、患者さん同士が話す場を提供するっていうのが、
妊活研究会、
妊活研究会、お茶会をすると、その悩んでる人たちが集まって、知らない人だから同士だからこそ話せることがいっぱいあるっていうのが、やっぱり切実だなっていうのを感じて、
あとラボの見学なども、
来たんですよね、会社にね、
ご参加いただいてるんです
よね、
それね、それもちょっと前かな、前ですけど、ラボに来ていただいて、インスタのライブもねやっていただいて、
よく外から見てみましたよ、そのスライブを、
あ、そうかそうか、その時ね、
出張で
出張したんで、
さて、じゃあ今度はトシさんは昨年印象的な放送回、
そうですね、私は4月10日の17とですね、2週にわたってのハラメディカルクリニックさんの、鴨下恵子先生の、お話ですね。これ、まあ、やっぱ若い世代に、ちゃんと情報を、だから性教育だったりとか、そういったのを発信してるっていう話でですね、あと家族の多様性っていう意味も込めてですね、鴨下先生の熱い思い、熱意ですね、すごく気持ちの入ったお話があったと思います。
先生にはこう、若いうちに正しい知識を身につける。で、まあ、不妊予防とライフキャリア、どうやってこう人生を考えた上で、まあ、妊娠、出産をするか、しないかっていう選択肢があるよっていうことについてのね、お話をしていただきましたね。
もう、西村さんのはすごく覚えてる。
でも、鴨下先生のやはりこういう話は、トシさん的にはとても印象的。
そうですね。
そして、まあ、2022年、いろんな、まあ、イベントだったりとか、学会、ウェビナーありましたね。そのあたりいかがですか、龍太郎さん。
ちょっと変わったところだと、テレビの収録は、
あ、テレビ出ましたね。
ラジオだけでなく、なんとテレビにも。
妊活ラジオの舞さんが、ガールズハッピースタイルっていう、まあ、何人かの、芸能人の方が、いろんなテーマを取り上げて、こう話すっていう回で、不妊治療っていうテーマで、高橋メンズクリニックさんの収録と、舞さんが出て、いろいろ皆さんと、お話しして、いやー、これ、やっぱりね、芸能人の皆さんも、妊活もっと知らないとダメだね、なんていう、そのノリになりました。
初テレビでしたね。
そういうふうに、まあ、ラジオは私どものこの番組はもちろんですけれども、テレビでもね、こう、妊活っていうキーワードが、保険適用になったことで、いろんなニュースだったりとかでも ね、
取り上げられましたね。
以前よりすごく目にね、留まることが多くなってきてるんじゃないでしょうか。学会なんか海外とかに行かれたりもね。
学会はね、海外行きましたね。3年ぶりに。
そうですね。
海外出張。
ヨーロッパの。欧州生殖学会、
エシュレっていう、先週ね、今日の先生もちょっと話しましたけど、エシュレっていうヨーロッパの学会があって、
参加してきました。
ね、コロナ禍でやはり学会も行われてはいたけれども、ウェビナーでウェブ上での学会、世界中から人が集まるタイプの学会はもう止まってたんですよね。
過去そうです。2年ぐらいいなかったんですけれども、3年ぶりの対面開催ということで、7月の頭ですかね、ヨーロッパはもうなんか別世界でしたよね。
そうでしたね。
外ではもう誰もマスクも。
あ、やっぱりヨーロッパはそうなんですね。
で、みんなね、久しぶりに会ってこう抱き合って、お元気だったかみたいなことをね、やってましたね。
じゃあ久々の面々にも龍太郎さん、トシさんもお会いできました。
すごく良かったね。やっぱりね、やっぱり私たちが外資であって、仲間がこうあちこちの国にいるから、ああいう学会じゃないと会えないですよね。
そうですよね。
嬉しい。
それで帰ってこれなかったんですよね。
あ、そう。あの頃ね。
国内の学会もね、 ほぼあのオンラインがなくなって対面。
そうでしたね。
はい、
う
ん、まあ、ハイブリッドもあったけれども。
まあ、11月にあった、ね、はい、学会では、もう、すごい人数の先生たちに来ていただいて、はい、すごい活気ある、ね、はい、学会でしたね、
はい。
よかった。楽しかった。
ちょっとずつコロナ前のね、こう、雰囲気というか、空気感が、ね、はい、戻りつつあるかなっていうのを感じました。
はい。そして、もう、龍太郎さん、あの、はい、2022年は、龍、はい、太郎さん、
はい、
アイデアダミックスの代表になった記念の年ですよね。は
い、そうなんですよ。
そう
なんです。
おめでとうございます。
もうあまりに忙しすぎて、もう忘れちゃいましたけど。いや、ちょっと責任重大なんで、ちょっと頑張ります。
なんか代表になって、こう、はい、なんかご自身の中で、こう、気持ち的に変わったところってあるんですか？
ね、
そうですね。やっぱまあ変わったことと、やっぱ変わらないことはやっぱりありますけれども、変わらないこととしては、やっぱりここの分野でね、しっかりこうやっていかなきゃっていうのもありますし、うんうん、はい、変わったこととしては、やはりこう、今までよりも、やはり、皆さんからね、期待っていうのをひしひしと感じますんで、ここはね、やっていかないといけないなと思ってます。う
ん、はい。はい、そんな龍太郎さん、はい、あの、今年2023年の抱負はございますか？はいはいはい、
そうですね。まあ、仕事の抱負は引き続きやっぱりね、保険になってきてるので、ね、あの、エラとかエマとか、先進医療になってるものが、しっかり保険に進んでいけるように、まあ、先生方、医療者の皆さんをサポートしたり、
はい、
まあ、そういったところは一番やっぱりやっていかなきゃいけないかなとは思ってます。
トシさんは抱負はございますか？
いや、そうですね。この私たちの検査、含めて、はい、で、妊活ラジオ、本当に先端の情報、だから私たちの検査だけではなくてね、いろんな情報を発信していっているので、もっともっと、訴えていかなきゃいけない情報を私たちがこの2023年も発信できたら嬉しいですね。
そしてアイジェネミクス2022年は YouTube、Instagram などの発信力がすごくこう、はい、パワフルになりましたね。だからトシさんも YouTube、はい、結構出られてらっしゃる、はい、見てますよ、はい、私も、まあ、皆さん見てい
ると思うんですけど、それ多いとしさんは恐縮です。
まあ、あのラジオは前さんですけど、YouTube だとタッキーさんがね、出てたりとか、は
い、YouTube どんなことを発信してるか、ぜひリスナーの皆さんにお伝えください。
そうですね、YouTube の方では私たちやっぱり検査をする中で、先生たち患者様からいろんな話を聞きます、でそれ で間違った情報も含めてですね、きちんとした情報を発信する場として、YouTube の方も使わせてもらってます、
はい、ぜひね、番組とともに YouTube や Instagram の情報も私たちね、頑張って発信しておりますので、はい、ぜひ皆さんご覧ください。時間となりましたが、最後に、まあ、今年始まったばっかり元旦でございますので、はい、今年の抱負、プライベートな、
プライベートな、
はい、じゃあトシさん、
はい、僕はですね、今年の抱負は本当に勉強をしなきゃいけないなと思ってですね、去年もいろんな、まあ、研究論文を発表されましたよ、
はい、
でちょっと追いついていけない部分もちょっとあったりしてですね、それをもっと熱くしたいというか、勉強したいと思ってます。でそれを発信したい。
真面目、すごい。
それプライベートか、
プライベート
ハードル上がりました
ね。ハードル上がっちゃいましたけど、
ゆうたろさんのプライベートな抱負は、はい、
で僕はですね、実はあさって1月3日からちょっとね、子供と2人で旅行に、
2人で
広島に、なんか電車好きで広電に乗りたいなって、
すごい、
もうちょっとこう旅行がしやすく、今年はなるかなと思ってるんで、まあ、ちょっとやっぱ家族旅行行きたいなっていうのと、あとアイジェノミクス、あれマラソン部ができたじゃないですか。
マラソン部、そうそうそうそう、できましたね、入りました。
マラソン部もちょっと尻つぼみにならないようにちゃんと活動
やらないよ、ね、ならない、
やっていきたいです。
アイジェノミクスの社員さんの皆さんの健康のためにも、
健康のため
走るぞ、
体力つけないと、
はい、
はい、ぜひ皆さん今年の妊活ラジオもご期待ください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。